石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になっていらっしゃいますか、英子さん。
はい、現在大きな議論が起こっている社会保障と税の一体改革についてですが、はい、まあ、内容についてはこれまでもそしてこれからも取り上げるとしまして、今日はとても基本的な仕組みを伺いたいと思います。
はいはい、
国会ではどのように法案が可決されていくんですか。おそらく中学生ぐらいで習ったと思うんですけれども、どうだったかなと思いまして。
法律が、まあ、成立する手続きというか過程ですよね。はい、まあ、ご存知の通り衆議院と参議院の2院があります。で、この両方で可決されないと法律というのは成立しないんですよね。
はい、
で、国会議員が法律案を作成をして議員立法という形で出す場合と、内閣として閣法というんですけれども、内閣の法律案として出す場合と2つの提出法案があります。
はい、
で、内閣の閣法の場合には先に参議院に提出するか先に衆議院に提出するか、それはどちらから先に審議しましょうかということを話し合って決めます。議員立法の場合には参議院議員が提出する場合には参議院に提出し、衆議院議員が提出する場合には衆議院に提出をするんですが、そのどちらが先に審議をしたとしても、参議院と衆議院両方で可決しないと、まあ、成立しないということになります。
衆議院からじゃないんですね。決まってるわけじゃないんですね。
そうなんです。予算は衆議院が先に審議をしなければいけないという決まりはあるんですけれども、
はい、
それ以外の法律は衆議院が先に議論しても参議院が先に議論しても構わないということになっていまして、
はい、
まあ、例えば今まさに議論されている社会保障と税の一体改革は非常に幅広い分野にまたがりますので、特別委員会を作りまして、その委員会でまず議論されています。それがまさに今行われているところで、その委員会でまず可決される必要があるんです。
はい、
で、可決されたことが本会議、衆議院の全員が集まる本会議場でこういう委員会での審議結果になりましたということを報告されて、で、本会議場で全員の衆議院議員が投票して賛成か反対かで、過半数の議員が賛成すればその法律は通ることになります。
はい、
で、衆議院の本会議で、まあ、仮に過半数取れて成立したとした場合、次は参議院で同じように審議する必要がありまして、まあ、参議院の中でじゃあどの委員会で審議するかっていうのを決めて、今現状である委員会で審議するのか、あるいは同じように今特別委員会で審議するのかっていうのはまた決まってませんけれども、同じように委員会で審議をして、その後、まあ、参議院の本会議で同じようにまた採決をして過半数を取ることができれば、衆議院でも参議院でも可決したということで、その法律案は成立をするということになります。
衆議院で可決しても参議院で否決される場合もあるわけですよね。
そうなんです。両院の考え方が違うという場合が時々生じます。で、もし仮に今おっしゃった通り衆議院で可決された後参議院で否決された場合、特に今ねじれ国会で野党が参議院では過半数を取ってますので、衆議院で通っても参議院では考え方が違って通らないというケースが十分考えられるんですね。
はい、
で、その後は両院の考え方が違うということで採決がなされて、もし衆議院で再度採決したときに3分の2以上の議員の賛同が得られれば、これは衆議院の、まあ、優越が認められることてることの一つなんですが、
はい、
この法律は参議院は反対だったけれども成立することになります。
はい、この社会保障と税の一体改革でも同じような流れになっていくんですか。
そうですね。だから今衆議院で審議されてますけれども、
はい、
まあ、この衆議院で採決、6月21日の国会会期末までに衆議院で採決された場合で、それが通るか通らないかも、まあ、今まだ見通しが立っていないんですよね。はい、民主党の中に、まあ、いわゆる小沢元代表のグループはこれは反対だというふうに言っていますので、果たして過半数の賛同が得られるかどうかという見通しがまだ立っていないという状況にあります。まあ、そういう中で党内がまとまらないので野党の協力を得ようということで自民党との修正協議を呼びかけています。
はい、
で、自分の党の中がまとまっていないのに果たしてまとまるのかというふうには私は思いますし、まとまったとしてもそれが採決にじゃあ付すことができるのかどうかということもまだ見通しが立っていない状況なんですよね。
自民党の協力を得るために内閣改造したりとかいろいろな駆け引きが行われているわけですよね。
いや、もう本当にこれはね、党内の 権力闘争が行われているということが一つですし、あと、まあ、自民党も一日も早く解散総選挙に追い込みたいということが最優先課題になっているような予想があって、これも国民不在だと思うんですよね、
はい、
やっぱりこの法律案の内容をきちんと審議していくということが何よりも大事で、消費税増税の中身についてはやはりこの社会保障の中身、年金にしても医療にしても介護にしてもしっかりと全体像を示して議論していかなければいけないということを一貫して言ってるんですが、そういうところに行かずにその数合わせの、話が先行しているというのは非常に遺憾だと思いますし、国民不在だというふうに思いますね。
はい、わかりました、ありがとうございます。ではここでメッセージをご紹介します。大津市の滋賀のセントさんからいただきました。
どうもありがとうございます。
15歳の男性の方ですね。久しぶりに聞いています。入試勉強以来です。
ありがとうございます。
質問です。税金の増税はどうだったのでしょうか。増税は断固反対なのですが気になります。石川さん教えてくださいということで、はい、高校生ぐらいの男性も ね、
すごい関心持って見てらっしゃいますね。いや、私たちは今少子高齢化が進んでます。高齢者の方々が必要とするいろんな福祉サービス、年金にしても医療にしても介護にしてもどんどんこう必要な財源というのが大きくなってきている。でまた少子化を少しでも抑制していくために安心して子育てしていける環境を整えていかないといけない。これにもやっぱり財源が必要になりますので、まあ、消費税を含む税制の抜本改革というのはもう待ったなしでやらなければいけないというふうに考えています。ですので議論自体は進めるべきだというふうに考えているんですが、もし仮にこう消費税の増税で国民の負担をお願いするからにはまず前提としてやるべきことがあると一貫して主張しているんですよね、
はい、
それは消費税上げた際に一体何に使うのかということをしっかりと国民の皆様にお示しをして、その議論を先に先行してやっていかなければいけないということが一つで、もう一つは消費税増税したら経済に大きな影響を与えますので景気対策を合わせて打たなければ、仮に増税で税収が一時期上がったとしても経済が落ち込めば税収落ち込みますから、それで全く意味がなくなってしまうんですよ ね。だからこの景気対策を、私たち公明党は防災減災ニューディール政策というのを訴えておりますけれども、そういう具体的な経済対策を訴えていかなければいけない、示していかなければいけない、これが一つで、もう一つはやはり身を切る改革、国民の皆様に負担をお願いするんであればまずは率先して私たち議員の給与、歳費の削減、あるいは公務員の歳費削減、あるいは無駄の削減ということを徹底して行わなければいけない、まあ、こうしたことが前提にないと消費税増税だけが先行して行われるというのは認められないというふうに私ども考えています。
はい、わかりました。